今日はがということについてお話をしております。でがというのは人から見た自分だから、人からバカだね、バカって言われたら、あ、私はバカなんだっていうふうにががつくわけ。ね、例えばね、これぐらいの時からね、賢いねって言ってあげれば、何でもいいよ、何やっても賢いねね、何やっても賢いねって言うと、賢いのが私ってこうなるわけです
よ。日本語で頑張ってるよ。
はい、そう、だから何をやってもいいわけですよ。私たちはこう、なんて言うんですかね、この行動はどういう行動かっていうのを見て言っちゃうじゃん。
もう登れるようになった
もんじゃない
ってことね。
そう
大したもんでしょう、
ね、
ちょっとの間に。
そうだから、ちょっと何かやってるのね、すごいねーって言ったら、あ、私はすごい人間だって言ったら、
殺されちゃ
う。ね、頑張ってるねって言うと、あ、私は頑張ってる人間ってのが出来上がる。そう、何がなくても言ってあげればいいんですよ。ね、女の子だったら可愛いね。
そうだね。
可愛いね。可愛いね。可愛いね。可愛いねって言ってあげれば、あ、私は可愛いねっていう人間なんだってこうなるわけ。
賢くなきゃいけないとか可愛くなきゃいけないとか、そういうのをこう追い目に感じたりしない。
しません。
しないんですか。
まず自分の中で、まずその一番最初のがっていうのは、まあいつも言われているものががになるわけ、ね、いつも言われているものががになって、例えばね、まあ、子供に対してバカバカバカバカバカっていうふうに言われると、あ、私はバカなんだっていうがが出来上がるわけ、ところがある程度こう大きくなってくると、自分の中でバカっていうのをね、正しく認識するわけ。バカっていうのはこれはちょっとね、価値のない人間だっていうふうになるわけ、で、私たちはこの無意識のうちに、自分は価値のある人間じゃないといけないっていうのが出来上がるわけ。これを我慢って言うんですよ。我慢。
価値のある人間にならないと、が理想の自分を作り上げていくものになっち
ゃう。そうそう、価値のある人間じゃないといけないっていうのがあるわけ、ね、だって結局価値のある人間は見てくれるけど、価値のない人間は見てくれないから、だから価値のある人間じゃないといけないっていうものが出来上がるんですよ。例えば自分はバカだバカだって言われて、最初はね、バカだって言われても、キャキャキャキャバカーって感じで言ってるわけ。バカって意味が分かってないから、ね、ところがそのうち分かるわけですよ。バカっていうのはどういう意味か。ああ、そうなんだ。ね。ね。バカだっていうのが分かり始めると、じゃあ私はバカだっていうこのががあるんだけど、でもバカだと価値がないので、もう一つ理想の自分を作り上げるわけ。ね。理想の自分を作り上げるっていうことはどういうことかっていうと、これが現実の自分ね。現実の自分っていうのは、現実にどのように言われたかっていうことによって出来上がる自分。ここにまず最初にががつくわけ。だからバカだって言われたら、バカっていうのがまず現実の自分なんですよ。ところがバカでは価値がないから、ね、バカでは価値がないから、だから理想の自分を作り上げる。
そうと
する、ね、そうそう、隠そうです。バカを否定しようとするんです。
で、自分を殺していく。
そうそうそう。これが理想の自分っていうもので、さっきがは何ですかっていうと、理想の自分だと。それは半分なんです。
まず先に現実。
そう、現実にどのように言われていたかっていうものが出来上がって、 それがあまりにも価値がない人間だと、それを否定するような形で理想の自分が出来上がるんです。うん、こうなる。これが賢くなければいけないっていうことなんです。例えばね、その嫌われたってことになるとね、私は人から嫌われる人間だっていうこう我があると、嫌われる人間って価値がないじゃないですか。そうすると私はね、人から嫌われたくないっていう理想が出来上がるわけ。ここに何々でなければならないっていうことが出来上がるわけ。そうそうそう、
その我をどんどん固くしていく。
そうそうそうそう、ね、だから現実の自分を否定するような形で、例えば嫌われたくないとかね、怒ってほしくないとかってなるわけ。怒ってほしくないって言いながら怒られると安心する自分っておかしいと思いません？だから理想の自分は、いや、みんな私のことなんて怒らない。だからね、自分はね、そんな怒られるような人間、怒る、私を見て怒るような人間じゃない。なぜならこんなにみんなのために尽くしてんだ、尽くしてんだ、尽くしてんだ。ね。ところが、尽くしてみんながありがとうねって言ってると不安になるわけ。なんで怒ってくれないんだって、こんなの。そうそう、だから一番最初に出来上がるものがすごく大事なんです。一番最初、親が自分にどう接してくれたか、それがものすごく人間その後のね、人生を大きく左右するんです。そうそう、邪魔だっていう風になったらね、そしたらなんかね、野沢さんここにいない方がいいですよね。私がいない方がみんなってなるわけ。
不適すぎちゃう。
いや、だからそういう風にすると安心するわけ。つまり邪魔にされると、あ、すごい、ああそう、僕も昔からそういえば邪魔にされていたなってなって、そこで自分を感じて安心しちゃうわけ。だからもう感情的に邪魔にしてくれないかなっていうふうに見るわけ。頭じゃないよ。頭は邪魔にされないように気を張ってるし、ね、人から嫌われないように気をつけてるし、頭ではそういうふうにやってるけど、感情は邪魔にされると安心ですよ。
その思いの通りにしてあげた方が、じゃあそういう人は安心するけど幸せとは思えないんだけど。
そう、だからその、じゃあ実際邪魔扱いすればいいんですかと。そうすると邪魔扱いされたらそれは傷つきますよね。
そうだ、
邪魔、いや、あなた本当邪魔なんですよって言われると、そうですね、そんな、
やっぱりそう
だったんだって言いつつ、ちょっと安心。でもその邪魔だという人から離れていく。また次の人に会って、で一生懸命今度こそ仲良く接しないと、理想の自分がいるから。
理想ね、
ね、だから仲良く接しないとって言いながら、でも長く接してるとやっぱり邪魔者扱いされてるんじゃないかっていう不安が出来上がる。で、それは邪魔者扱いされると安心するわけ。それは実際相手から邪魔者扱いされなくても、邪魔者扱いされたんだと感じたら安心するわけ。だから常に確認するんです。邪魔者扱いしてませんか？邪魔者扱いしてませんか？っていうふうにね。 で、いや、そんなことないよ。あなたを邪魔者扱いなんかするわけないじゃないですか。って言うと、頭では、そうですか、そうですよね。って言いながら、心では、ますます不安になるわけ。
親を困らせるようなことを躊躇するのは、それはやっぱりレジスタンスか。
親を困らせるようなことをするのは、困らせるようなことをすると親が自分を見てくれたんです。
ああ、そうか、うん。要するに注目されたいということだ。
そう、注目されたい。だって私たちは人から自分の存在を見てもらうことによって安心してるから。うん、ね。だから頭では、ね、親に迷惑かけないように気を張れば張るほど、頭はいいよ、うん、頭はロボットだから、でもゴーはロボットじゃなく、ね、血が通ってるわけですよ。自分の存在を見てほしいわけ、自分の存在ちゃんと確認してっていうのが出てくるから、わざと困らせるようなことをしてしまうわけ、無意識のうちに、
うん、俺自分がそうだったからさ、でも親を困らせるようなことをやって、それで自分は悪い人間だなと思って、はいるんだけどもね、うん、何かやっぱそういうものだったんだ、ね、
そう、うん、だから親が困ら、まあ、いわゆる親を困らせると親は自分を見てくれた、うん、だから悪い人間だじゃないですよ、うん、ね、そうじゃなくて、ね、うん、親を困らせなければ親は私を見てくれないほど、うん、ね、全然自分のことを見てくれてないんです、うんうん、日頃親が自分を見てくれていたら、子供はそんな困らせるようなことをしなくたっていいわけです、う
んうん、親にしてみたら、この子は悪い子だ、いつも親に困らせることばっかりやるって、そういうふうにしか取らないしさ、そしたらますます自分が悪者になってしまって、だんだんこう、うん、いじけていくちゅうのか、
うん、
ね、
うん、そうそうそう、うん、自分の存在をただ見てほしいだけなんです私たちは、うん、それがいい意味でも悪い意味でも見てくれたら安心する、それが私なんですよ。で、その見てくれたものに私たちは執着してるんです。だから例えばみんなが私を嫌っているっていうふうに、まあ、見えるなら、それが自分だと認めた方がいいんです。ああ、そうなんだな、ね、人から嫌われようとしているものが自分なんだなって認めればいいんです。
それ認めないから苦しむんだよね。
うん。そう。うん。
それをあっさり認めてしまえば、自分はこういうものなんだって。
そう、
楽になるんだけど、
うん、
認めてほしいから余計苦しむんだよ、
ね。そう、だから、うん、嫌われるような人間だと思ったら見捨てられると思う。理想の自分があるからね。それは嫌われないように気をつけていたから人は私のことを見捨てなかったんだってこうなるわけ、
うん、
でも嫌われるような人間だと認めてしまったら人は私から離れていってしまうんじゃないか、うん、そんなひどい人間ね、この世にいるべきじゃないってこうなるわけ、うん、でも大丈夫です、もうすでにみんなから見ては見られてますからああ嫌われるような人間なんだなっていうふうに認めたからといって何か変わるわけじゃない、うん、ね、頭隠して尻隠さずね、みんなから見られてます、うん、だから自分の中の意識が変わるだけで人からの認識が変わるわけじゃないんです、ね、あなたはみんなから嫌われようと努力してるかもしれないけど今すでに見捨てられてないってことは見捨てられないってことなんです、
うん、本当にね、そうやって親から育てられて、あかわいそうにねって本当に かえてね、見捨てるどころかね、大事にしてあげたいなと思うよね。
そうそうそう、うん、何かが自分の中で意識が変わったからといって、うん、つまりあ自分って例えばバカにされないように頑張ってた人がね、あ自分ってバカな人間なんだなと。
俺の場合は全部だからね、兄弟もな、みんななんか敵に回されたように聞いて、
うん、そういうの思っただけ
で、いや悪者だって親が言ってるからさ、悪いやつだって言ってるから、みんなはあいつは悪いやつだ悪いやつだって兄弟とみんな思っちゃうわけさ。
なんで、
え、
なんで、
いやなんで、それは舅を立てたいからさ。
ああお母さん
がね、そうそうそうそう、だからこ一番その表でその出るやつが叩かれるわけよ結局、う
ん、元気だったんだ。じゃ
元気だったっちゅう、まあ元気だったんだけど
反発し、まあ、うん、働いて元気だったんだ。
育ってからだとしてはね、こういうあの子供を連れて仕事に出たってさ、うん、そこらうろついてあげて毒でも落ちたら死んじまうでしょ、うん、だからあのこういう部屋に入れて浄化っちゃうんだ、
うんうん、
そしたら子供は出てきないから初めはわーって泣いてるけど、そのうち諦めて寝ちゃうんですよ。そうやって育てられたよ、だからもう人間こじれてしまってるわけさ。
そうそうそうそう、ああ私はそういう風に相手にされない。
目覚めたらね、もううちは静かで誰もいね、うん、みんな働きに行ってるから、うんうん、そしたら寂しいこと、その時の、
そうですよ、
その時の寂しさとたまたまでね、
立派に育ったもんです
よくこれまで育ったってね、刑務所にも言ってるはずなんだよ、ね、
本当
に今ちょよくそんなことで自動車で人を苦痛してるしているし、
あそうそうそうそうそうそう、
自動車もやってやったのかな、
大したもんだわ、
うんうん、そうやっぱ親からそういうふうにこう扱われると、うん、ああ私はそういう人間だなっていうのが、うん、つまりもう私の存在はない方がいいんだってこうなっちゃう。
でもそれはね、親とあの嫁と姑の立場波風立てなくしていくのはそれはいいことなんだけどね、結局幸せが子供に来るわけさ、うん、結局本家だから、うん、ね、うん、だからまあ今この年になってそんな親を恨んでも何もいないけども、だけど育て方としてはそう、あの時はやっぱそれが精一杯だったのかもしれんけどね、やり方としてはね。
だ
け
ど大変だったんだね。
ああいやその舅はねうっさい人じゃなかったの、うん、これはね庄屋の娘だったのさ、だからね心のおおらかな人なんだけど、
ええとこの舅さん、ええとこの舅さんだったのかい。
いやええとこってね庄屋の娘だったからさ、
庄屋ってなんだ
い、庄屋ったら、まあ、村長みたいなもんだ今の。
あらすごいじゃん、
いいとこのお嬢さん、
うん、それがまあ他で来たわけだね、うん、そして そこであの育てられてさ、まあ他人に育てられたんだけどね、そしてあの野沢へ経営嫁に来たわけだ、うん、そしたら今度その今日じいさんが先に亡くなってまた、まあ、その後でじいさんが来たわけだ、うん、まあ結局5歳もらったんだね、ゴムゴムもらった
みたいな、
そうしたもんだね、
だけどねそんな子供叱ったりね、本当愚かな人だったよ。だけど私の母は徹底的に宗教に従えというふうに、いやそういうふうに育てられたわけだ。
またそのお母さんも親にちょっと厳しく育てられたんですね。
うん、まあ、そういうことをね、嫌ちほど育てられたもんだから、だから結局それをやると子供に幸せに来るでしょ。
そうそう。まあ自分はいない方がいいんだ。
うん。それでそれ俺なんか俺ばっかり来るんだよな、みんなにも来てるんだけどね、役に立たんやつは結局ね、あの、まあ、小さくて仕事も何も手伝いも何もできない、ね、そういう役に立たんやつは風当たりが強いわけさ、結局俺より上の兄貴だとか姉だとかある程度できるでしょ仕事でも、なんでだからそこで差別がついちゃう、うん、だけどまあ一番感じたのはやっぱりその城下っておられて途中で目覚めてうちに誰もいないんだ、う
ん、
この時の覚めやっぱり3つか4つだべな、
おすごい記憶だ、
うん、そのぐらいになってたな。そして私の下に妹がいたんだけど亡くなったけどさ、この妹がいたとその妹が亡くなったんだけど 亡くなってからの気持ちは全然違うね。結局妹がいればね、やっぱ自分は兄貴だとかそういう気持ちになれるわけさ。だから一番下になっちまったら今度はね、一応末っ子だっていう考えになるわけ。それが悪いんだわ。そういうもうこともあるよ。これさっきから話聞きながらさ、なおと頭の中を読み出してるんだけどさ、
そう、そういう自分がこう出来上がる。
あ、そうなんだなと思って聞いてるんだけど、
そうそう。
だけどまああの時は精一杯、親はそれで家を丸く収めようとしてあれしたんでしょう。俺はそういう風に取るようにしことにしたんだ。やっぱり年取ってきたらね、なこと今更反発してみたってしょうがないことだ。
そうだよね、
うん、だけどこんなこと話してるのはここだけの話でさ、うん、そんなとこ世間で言ったらな、うん、悪者になっちまうからね、親がね、でも話聞くとね、なんかつじつまが合うんだよね、
こうそういう自分にこう執着してしまう、あ、こういう自分だとですよ。つまりこう、まあいない方がいいんだ、つまりこう無視されたりですね、構ってもらえなかったり、のけものにされたり、そういうふうにすると、あ、それが自分なんだと、で安心してしまうわけです、悲しいことですけど、無意識のうちにそうなるようになるように持っていっちゃう。ね、こんなに無視されるように努力してるのにね、あの善知識さんは私を無視しない。おかしいとかなんか不安になってくる。
やっぱりあれだもんね、あの子供の頃からやっぱり常に親とか兄弟の顔色を見て育ってるでしょ、
はい、
先生はいつあっても同じなんだわ。
あ、いつあってもね、うん、そうですね、
それがやっぱりね一番印象に残ったね、
はい、怖いですよね、なんかいつあっても同じなんかこの人
気をつけても気をつけ、普通の人だったらそんなできないでしょ、感情っていうものが顔に出るでしょ、先生にはそれはないんだな、だからやっぱ普通の人とは違うと。
確かにいつあっても同じ調子ですよね、
うん、もう一人ねそういう人いるんだけどね、これも他の宗教のことやってる人だけども、その人も途中からだよ、この人だってやっぱり50くらいからかな、そういう修行したのかどうか知らんけど、そういう人なんだけどね、いろいろありますよ、70年以上も生きとったり
まあ、どうしてもこう自分が、ね、自分というものはこういう人間だっていうのを執着しちゃうんですね、でもそれは小さい時は親からそうされたかもしれないけど、今はあなたはそういう人間ではないわけですよ、小さい時には、ね、邪魔者扱いされたかもしれないけど、だからといってそれを固定する必要はないわけです。
小さい時のあれはなかなかね、固定をあれすれって言ってもこびりついちゃってるんだね。
そう、こびりついてしまう。で、そういうふうにすると安心。逆に言うとそういうことじゃないと
安心できない。
安心できない。そう。だから、いやいや、そんなね、のけものにしませんよって接すると不安になる。いやいやいやいや、ちょっと待ってください。今ちゃんとあなたを見てます。人から見た自分がでしょと。ね。昔はそうかもしれない。今はそうじゃないから、そうじゃないんだなって付け替えればいいのに、いやいやいやいや。おかしいと。のけものにしないあなたがおかしいんだ。
顔を変えたくない
で。そうそうそう。これが我なんです。だから一度そういうものが染みついてしまうと、なかなかそれを変えることができない、 だから小さい時のやっぱ 親の接し方ってすごく大事なんです。
やっぱり今親を恨んでる気持ちないからいいけど、これあの親のために俺の人生めちゃめちゃだとかいつもずっとそれに執着しとったらすさんじゃうね人間ね。
まあそうですね、う
ん、それがないからまだいいけどね、まあ、これは仏法聞かせてもらってるからかどうか知らんけどもね、うん、それがないからまだいいけどね。
だからこの現実の自分っていうのは無意識のうちにそうすると安心だからそうなるようになるように持っていっちゃうわけ。例えばねえ親がいつもイライラしているとしたらね、イライラするように無意識のうちに動いちゃう、ね、いや働いたら喜んで親は喜んでくれるなということは働かなかったらイライラしてくれますね。
そういうことか。
そうそうそう、
だからね、時々ね、スパーッとそんな仕事サボってさ、親困らせてる、そういうことやったもん。もう叱られること分かっとってもさ、なんか それや、時々やったよ。
で 口ではね、いやいやもう親がね、ニコニコ笑いながら仕事をしていてくれたらいいと、ね、口では言うと。でもそんなニコニコ仕事したら口ではね、
生まれてからずっとそれで来た
な。そうそうそう、なんかお父さんらしくない。どうしたんだ、お父さんと言ったらイライラしてくれるものじゃない。今日は雨だぞ、イライラしないんですか。
いやだんだん変わるから仕方がないって諦めて。
うちの親父はね、そのイライラとかになると一切しない、黙っとってバーンと蹴ったりした馬みたいなもんだ。
もっともうなんかこうね、
それほど冷酷でもないんだけどね、口が重くてその行動が早かったんだけどね、のべつまぐりつやってるわけでもないんだけど、
これがもう一旦出来上がるとなかなか変えられない、これが私たちの根本的な我で、そのがが非常にこう価値の低いものだとするとね、例えば自分と接した人がみんなイライラするっていうのはすごいショックじゃないですか、ね、なんか自分はなんかね突然邪魔者扱いされると、無視される、ないがしろにされると、すごいショックじゃないですか。そうするとそんな自分ではいけないってなるわけで、自分の中でそういう自分だ、例えばイライラされるような自分だってものを否定して、いやいや私はみんなから愛される人間だっていうふうに一生懸命振る舞うわけ。
健全精進だ。
そうそうそうそう、これがいわゆる感情を否定してね、そして理想の自分になるということで、こっち側の我を一般的に我と呼ぶわけ。でもがって言ったらまずは人から見た自分なわけで、それでまず出来上がるわけね、一つのがが。で多くの場合それがプラスのがになる人はほとんどいない。
マイナス、
マイナス、
そんないい子だねってあんまり
言わない。そうそうそうそう、
ダメダメダメで育てられた、ほとん
どなんで褒められたこと一回もないもんな。
そうそうそう、そうするともうそういうがが出来上がるわけですよ。
それほど悪いこともしてないけど、褒められたこともないし、いいこともしてなかったのかなとか。
ね、そうそう、自分は本当にこう嫌われてるんじゃないかっていうのが出来上がるわけ。うん、そうすると、まず一旦認めるんですよ。ああ、私は人から嫌われるようなものだと。うん、
思っちゃう
の、ね、思っちゃうっていうか、まず嫌われるようなものだと。ね。それは自分の中でそう思ってるだけなんですよ。うん、でまずそこを認めないと、人が私を嫌ってるんじゃない、そう、自分が嫌われてるんじゃないかって見てるだけなんです、
そういうふうに育てられたから仕方ないって思えればいいんだよね。
まあそうなんですけど、まずはその今そこがポイントじゃなくてね、そのね、人があなたのことを嫌ってるわけじゃないわけ、ここがポイントなんです。たとえあなたがね、 人から嫌われてるんじゃないかと、こう思ったとしても、それは、自分がそう思ってるだけなんです。ここが大事なんですよ。それを、ね、人が私のことを嫌っているんだと思うから、あの人ひどいってなるわけ。わかりますかね？
自分の中、の問題。
そう、自分の中の問題なんです。人が私を嫌ってるわけじゃないんです。ね、人が私を嫌ってるわけじゃなくて、人が私を嫌っているように見えるけど、それはあなたの有意識の世界で見えてるものなんです。実際の相手が私を嫌ってるわけじゃないんです。ここすごく大事なんですよ。それを、いやいや、あの人が、私の目から見たら、あの人は私を嫌ってるように見える。見えるから嫌ってるんだと。こうなっちゃってるわけ。そう、思い込みで見てる。でも、嫌ってるように見えるかもしれないけど、それは私がそう見てるだけでね、見えてるだけなんです。そうそうそうそう。相手が私のことをそう見てるわけではない。さあ、相手にちゃんと聞かないとわからない。
もうそういう色眼鏡でも自分が見ちゃってるから、その眼鏡を外さないことには。
そう。だから、そこを自分の世界でそう見えてるだけなのに、で例えば嫌われてる人間だと。さあ、あなたがそう見てるんだ。まずそうなんだ。まず一旦君ね、受け止めるわけですよ。ああ、私は嫌われるような人間だと。ね。嫌われるように、嫌われるような人間ってことは、嫌われるようなことをすると安心する人間だってことなんです。だから無意識のうちに嫌われるように動いちゃってるってこと。無意識ですよ。
今はないわね。
半分は残
ってる。半分はない。今そんなものないでしょ。
あ、
嫌ってる人なんていないじゃね。
やりますね。
いや自分の中ではか。
いないってそんなの。
いや自分の中ではいるんだってそれが。
そうそうそう。う
ん、いるの？
うん、それ いるんだけどそれね今話聞いたら自分だけ思ってるだけのことなんだろうけども、そういうものは常にあるんだ。
あるあるある。
うん、
ある。
自分の
もしそれが全くなかったらね。
嫌ってんでないか
とかさ。なかったら薬は飲まなくてもいいから
。
うん、あそうか。
うん。
鬼化しちゃったものがあるかな、
うん、鬼化したようなものがあるのかもしれないね、
う
ん、
そうで、それが自分の世界で作り上げたものだっていうことが分かれば、
うんうん、
自分の力で消すことができるわけ、
あ
最高だね、
うん、でもそれがあの人だっていうふうになると、
うん、
あの人が悪いから自分がこんな目に遭ってるんだっていうことで目があの人ばっかり見ちゃうわけ、
あそれが何の解決の、
ね、そうそうそうそう。だからこの世からあの人がいなくなったとしても、うん、その影が他の人に移るだけだ。うん、ね、うん、例えばね中国がね日本が悪い日本が悪いと、うん、日本が悪いわけじゃないね、
うん。
日本人があなたに何をしたんですか。
うん、
韓国人がねよくね日本が悪い日本が悪いと言うと、うん、ね。でもね日本人があなたに何をしたんですか。何もしてない。全部自分の国内のことの不安ね、不満とか、不安が原因なの。
すり替えてるわけ
です。そうなんです。それを国家プロジェクトで煩悩を起こして、日本のせいだってことにしてる。
でもそんなことは長続きするもんではないでしょ。いつかまた変わるでしょ。
そしたら今度は別のアメリカが悪いんだって、今度は。
ああ、そっか。
それが
悪いんだ。誰か俺であれ
に。北朝鮮が悪いんだ。
しないとやっぱりそれがな
る。そう、だから次から次へと敵を変えるだけで。
ああ。
何にも解決しない。問題は自分の心の中にあるんですね。まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。